行政視察報告です。それぞれの委員会が所管する事項について先進的な事業や取り組みを参考にし三田市政に生かすヒントを得るため先進地を視察し調査研究を行いました。経営政策常任委員会8月3日愛媛県西条市移住・定住施策の推進。西条市は人口減少が著しいことから、さまざまな移住・定住施策に取り組んでいます。その一つである個別無料移住体験ツアーは、職員が公用車で送迎・アテンドして町の情報を伝え、移住後のイメージに近い先輩移住者に会い、リアルな声を届ける人をつなぐツアーです。ツアーでは空き家バンクも巡り、1泊1000円で30泊まで可能なお試し住宅制度もあります。西条市の施策が成功した背景には、移住の決め手は人という考え方があると思いました。また、人の心を動かすのは人の心。効率を求めず、泥臭い仕事をひたむきに続けるという担当職員の言葉に、どんな施策も最後はそこに関わる人の思いが決め手になることを再認識しました。本委員会としても関係部署との連携を強化し、効果的な施策を進められるよう提言していきます。紙面には会議をしている写真があります。8月4日、香川県高松市、スマートシティ実現に向けた取り組み。高松市はスマートシティ実現に向けたさまざまな取り組みを行っています。防災分野では、悪条件が重なると職員のマンパワーのみでの対応が困難となる課題があったことから、河川や水路にセンサーを設置するなどのデジタル技術を取り入れた結果、職員配置の迅速化と最適化が実現しました。観光分野では、観光客が利用するレンタサイクルに GPS をつけ、移動履歴、滞在時間の可視化や行動傾向の把握を行い、満足度の向上と新たな観光産業の開発に活用しています。災害や新型感染症、高齢化による労働人口の減少など、社会が抱える課題は多様化していますが、デジタル化の推進は、これらの課題解決の切り札になると期待しています。個人情報の保護など、データ活用に関する市民理解も必要ですが、データを公共財として集積・活用することなどによる行政サービスの最適化の先に、課題解決策があるという意識で取り組みを進めるよう、市に対して働きかけます。高松市の資料の写真があります。福祉教育常任委員会8月4日三重県伊勢市私立小中学校再編。伊勢市は少子化の進行による学校小規模化が課題となっており、将来的に教育環境へのさまざまな問題が生じる懸念があったことから、平成29年に伊勢市立小中学校適正規模化適正配置計画修正版が策定されました。計画策定にあたり、学校適正配置におけるさまざまな課題について理解を得るため、かなりの時間をかけて検討・協議を重ね、地域住民や保護者に向けた説明会も幾度となく行いました。伊勢市の子どもの数は当初計画から変化しており、三田市の子どもの数も今後の取り組みなどによって変化していく可能性があります。学校統廃合は子どもや地域への影響が大きいため、市の取り組み全体を見て検討し、地域住民と話し合っていく必要性を感じました。また、合意や納得が得られるまで十分な議論や意見交換を行い、できる限り具体的な方策を伝えるよう努めるという姿勢が大変参考になりました。会議をしている写真があります。8月5日、三重県伊賀市、 孤独・孤立問題の解決に向けた支援策。伊賀市は平成16年に一市三町二村が合併し誕生した市であり、外国籍住民が市人口の 6.2% を占めていることから、孤独・孤立支援への取り組みにおいては古くからの地域性を考慮し、マイノリティで生きづらさを感じている市民の減少に努めるなど、重層的な支援を行っています。伊賀市社会福祉協議会では、明確な成果目標であるインパクトゴールを設定し、市との連携強化に努めていました。特に、引きこもりサポートネスト事業では、安心できる居場所づくりや当事者と家族への支援が行われていました。伊賀市では、引きこもり支援から就労支援へつないでいけるような配慮や相談しやすい体制があり、どこまでも当事者に寄り添う姿勢に職員の熱量を感じました。三田市と共通する課題も見受けられることから、今後の取り組みに生かすよう提言していきます。会議の様子の写真があります。生活地域常任委員会。8月2日、静岡県富士市。DBO 方式による新環境クリーンセンターの整備事業。富士市新環境クリーンセンターは、設計、施工、運営管理を民間業者に一括して、長期的かつ包括的に発注する DBO 方式という事業手法を採用しており、そのメリット、デメリットを学び、実際に資源回収棟、工場棟、環境啓発棟、屋外啓発ゾーンなどの施設を見学しました。整備にあたっては、地元の理解を得るため、時間をかけた丁寧な説明を行ったとのことでした。富士市新環境クリーンセンター整備事業は、これから三田市が取り組まなければならない内容そのものでした。DBO 方式による整備も大切ですが、地元への説明や協力体制の検討が不可欠で、より丁寧に実行されるべきであると考えます。市民が納得のいく新環境施設である必要性を再認識し、今回の視察で得た情報を最大限生かしながら、本委員会で議論していきたいと思います。排ガス処理設備を見学している写真があります。8月3日、静岡県富士宮市。農地取得に関する面積要件の緩和、その他農業に関する取り組み。富士宮市は、農業従事者の高齢化や後継者不足による有給増加などの課題があることから、小規模農地を耕作したい希望者に対し、下限面積を下げることで、有給農地の解消や新規就農を促進する先進的な取り組みを行っています。また、農業経営の継続は、収益や労働時間、技術の習得などの厳しい現実があり、食料生産の担い手を育むことに尽力されていました。三田市においても、農業従事者の高齢化や後継者不足といった課題を抱えているため、富士宮市を参考に、新規就農希望者や現就農者へのヒアリングを通じて、それぞれの事情を把握し、制度に反映させる必要性を感じました。また、新たな制度設計だけでなく、現在の法令・規定の中での柔軟で弾力的な制度設計や運用の検討・工夫を行うことも大切であると考えます。会議をしている写真があります。行政視察の受け入れ。三田市議会では、全国の議会からの行政視察の受け入れも行っています。紙面には、7月14日、静岡県袋井市議会、建設経済委員会、持続可能な地域農業を目指した取り組みについての行政視察の写真が載っています。